聖書朗読です。はじめに旧約聖書創世記32章23節から31節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の部分の56ページ、創世記32章23節から。その夜ヤコブは起きて、二人の妻と二人のそばめ、それに11人の子供を連れて野牧の渡しを渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブのももの関節を打ったので、格闘をしているうちにももの関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのかとその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうかあなたのお名前を教えてくださいとヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのかと言って、ヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きていると言って、その場所をペヌエル、神の顔と名付けた。続いて新約聖書ルカによる福音書24章13節から35節、新約聖書の160ページです。ルカによる福音書24章13節。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオンを離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い、論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは、歩きながらやりとりをしている、その話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人、クレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスが、どんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は、神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは、死刑にするために引き渡して、十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で三日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたり、 ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから、と言って無理に引き止めたので、イエスはと共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人とも道で起こったことや、パンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。お祈りします。創造者なる神様、今日あなたは新しい人、新しい朝を作り、私たちに今朝の目覚めを新しくお与えになりました。そして私たちは今日こうして美しく色とりどりのあなたがお作りになった世界を目にしています。そのことのゆえにあなたに感謝いたします。私たちはあなたの恵みを受けて一週間歩み、できることを行い、そして今日また御前に礼拝に集いました。和解をもたらす神様、私たちの住むこの東アジアに平和をお与えください。武器の力によらず、脅しによらず、破壊と分断と汚染によらず、私たちがあなたの御心に沿って互いに尊敬し合い、故郷を失った人がふるさとに帰り、家を建て直し、家族を取り戻し、友達を取り戻し、共に絆を確かめ合って生きていくことができる世界へと私たちを作り変えてください。神様、私たちの間で育つ子どもたちをきっとお守りください。私たちの仲間たちで体が弱ったり、怪我をしたり、病気をしたり、また心の病を抱えておられる場合、あなたがそばにいて力を与え励ましてください。この町に住み助けを求めておられる方がいらっしゃれば、あなたが共にいてください。この社会で孤立しておられる方々に、あなたがその神であることを知らせてください。そして私たちをそのためにお持ちください。そして今日この礼拝にあって、あなたが私たちの信仰を強めてくださいますように、私たちがたゆまず祈り、この世にあって正しいことを行うことができますように。聖霊なる神、今日私たちに親しく臨み、聖書を解き明かしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。イースターの季節にふさわしく、今日は先ほどお読みした、エマオの 物語を読んでみたいと思います。この物語はルカによる福音書だけに伝わっているイエス顕現の物語の一つです。イエスは失望したお弟子さんたちと一緒に歩く人として現れます。そして教え、最後にはイエスであるということを弟子たちに示します。とても不思議だ、しかしとても素敵な物語だと思います。おそらくは最も古い伝承はイエスがエマオというところに向かって旅をしていた二人の弟子たちに現れ、夕食の席で弟子たちはそれがイエスだと分かったというお話だったろうと思います。エマオという名前の村がどこにあるのか、学者たちがいろいろ考えているようです。でも正確なところは分からないというのが正直なところだと思われます。エルサレムの南東にアンバスというところがあって、これじゃないかという説もあったり、ユダヤ人の歴史家ヨセフスが軍隊の駐屯地であるエンマウスという村に言及しているんだけれども、これは多分ウェスパシアヌスの後に作られた村だから、イエスの復活の時のタイミングとは時期的に合わないかもしれないとか、あるいはエル・クベーベという村がもしかしたらちょうど60スタディオンぐらい離れているのでエマオのことなんじゃないかとか、いろいろあるそうですけれども、よくわかりません。ただしイエスが現れた村の固有名詞が残っているということは、これは古い伝承だということだと思います。でさらに、クレオパという名前のお弟子さんの固有名詞も一緒に残っております。実はヨハネ福音書の受難物語にイエスの十字架のそばにいた人物にこういう名前が出てきます。女の人たちが残っていたというところですが、イエスの母と、これマリアのことですね、その母の姉妹、イエスから見るとおばさま、お名前が分かりませんがそれがいたと。さらにクロパの妻マリアとマグダラのマリアがいた。でこのクロパの妻マリアというのが誰のことなのかわからないんですけれども、このクロッパさんというのは実は私たちの物語に出てくるクレオパさんと同じ人なのではないかという理解が古い教会の時代からございます。ヘーゲシッポスという教会教父がいるんですが、彼はこのクレオパはクロッパであって、エルサレムの原始教団でイエスの弟であるヤコブに仕えた人物、シモンの父親がこのクレオパだという伝承を残しているそうです。ですから私たちから見るともう誰だかよく分かりませんけれども、原始教会の人たちにとってはエマオという名前も多分分かったと思いますし、クレオパという人のことも多分分かったと思います。それが古い伝承だと思われるわけです。そして現在私たちが目にするこのルカ福音書の物語の一番中心は、二人の弟子たちがイエスは一体何者だったのかということを一生懸命論じていて、現れたイエスがみちみちお弟子さんたちと話をする、そして聖書について解き明かす、モーセと預言者から始めて聖書全体について、これ旧約聖書のことですね。その歩きながら聖書が解き明かされていくというその場面、これが新しく加わって今の場面になっているというふうに思います。さらにルカによる福音書24章は復活の一日を描いた章です。空っぽのお墓があって、それからこのエマオの物語があって、そして、エルサレムに帰ってみると11人にイエスが顕現するという物語です。で舞台はすべてエルサレムです。エマオの方に去っていくんですけどまた帰ってくるというお話ですね。でこれはすべてはエルサレムから始まるという、ルカ福音書の著者に特徴的な理解と一致している場面設定です。ですから他の福音書を見ると ガリラヤでイエスが権限したというの物語がございます。マタイ福音書はそうですが、ルカはそういう話は一切知らないです。全部エルサレムなんですね。しかもこの1日に復活権限の物語をまとめているというのは、後に一体キリスト教徒はいつを聖なる日としてお祝いしましょうかという時に重視されるようになりました。皆さん、日曜日が安息日であるというふうにキリスト教会は言いますが、もともと安息日は日曜日でないというのはご存知ですね。土曜日です。週の最後の日です。金曜の夜から土曜ま でユダヤ教徒はその時にシナゴーグに行って礼拝をするわけです。でキリスト教徒はユダヤ教から出発しました。でもこう分かれていく時に日曜日というものが聖なる日だというふうにキリスト教徒は言うようになったんですね。それはこの日に権限が起こっているからです。主イエスの権限がもちろん使徒言行録、これルカ福音書を書いた人と同じ人が書いてるんですが、はイエスの権限が1日だというところからはずれて40日現れたというふうに言います。つまりイースターの日以降にもイエスが何回も現れたということなのでしょうけれども、福音書、同じ著者が書いてるんですけれども、福音書の方はその最初の日曜日の物語が書かれている。その3つあるストーリーの真ん中が今日のエマオの物語です。さて、この物語、先ほど申し上げたように、目が遮られていて最初はイエスだと分からなかったお弟子さんたちが、こうイエスが自分を示してくれた時に目が開けイエスだと分かったという、特徴的なモチーフを備えています。でこの時代 の一般の民間宗教の理解の中に、神様が人の姿で現れて人と一緒に歩くという観念は知られていました。あるいはある祭儀や宗教を、創設した人が死んだ後に、かつての弟子たちに姿を現すという考え方もございました。ですからこのルカ福音書の現在ある物語は、聞いたこともないようなお話というのではおそらくなかった、と思われます。 でも出てくる神がイエスだというのはこの物語にとって非常に重要な要素です。よく似た、モチーフが全く別の権限物語にも、あるというのは皆さんご存知の通りです。ヨハネ福音書の20章にマグダラのマリアにイエスが権限する物語がございますが、マリアは、イエスが声をかけてもこの人は墓地の庭師だろうと思ってイエスだとわからないという、お話がありますね。多分私たちがイエスに会ってもわからないかもしれませんですよ。顔見たってわからないんですね。でマリアはイエスからマリアよというふうに名前を呼んでもらってその瞬間に分かったっていう、振り返って私の先生ラブニーって叫ぶっていう場面が残っていますね。で同じヨハネ福音書の21章ではこれこそガリラヤ権限の物語ですけれども、弟子たちがガリラヤ地方に帰って魚を取って漁師に元の職業に戻っているとイエスが岸辺でお魚焼いて待っててくれたという素敵なお話ですよね。でその時に弟子たちが叫ぶっていう場面があります。主だっていう叫ぶ。だからイエスだって最初分かんなかったんですね。一体皆さんこれはどういうことなのでしょうか。私はこういうふうに考えればわかるなと思う仮説を、個人的な思いをお伝えします。神が人の姿をとって現れるというのはどういうことかというと、私たちは人との出会いを通して神様と出会うということだと言ってもいいかなと私は思うんです。ですからエマオに向かった2人の弟子たちに誰かが一緒にやってきて、知らない人が一緒に歩いたんです。 で、その人との出会いを通して二人の弟子はイエスと出会ったんですね。そういう気がいたします。天使というのが聖書には出てきます。キリスト教の文化圏にある人たちは何割かは天使の存在を信じているんだそうです。皆さんは天使に会ったことあります？日本だと配合霊とか守護霊を信じる人がいるんですけど、天使との出会いっていうのも私は人を通してくるんじゃないかなと思うんですね。で、再認知っていうのは私はそういう出会いのことを言ってるんじゃないのか。ただの人間を通して、あ、この出会いはイエスとの出会いだったんだって分かるっていう話。私にはそんな気がするんです。で、そういうふうなこう気持ちを感じさせる言葉が新約聖書のイエスの言葉の中にございます。それは、二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいる、というイエスの言葉です。イエスはここにいる。その出会いを私たちが経験する。それがまさに復活信仰なのです。そこには新しい共同体が生まれていますね。イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。ルカ福音書と使徒行伝の著者は聖餐式を指してパン裂きという言葉を使います。これは復活のイエスが行う聖餐式です。イースターの後の新しい共同体の成立は、同時に聖なるキリストが降臨する食卓の共同体でした。ヨハネ福音書の21章ではイエスはガリラヤでお魚を焼いて待っているわけです。ここでは旅先の宿でパンを裂いてくれる。で、これはどちらも生きていた時のイエスが行った、罪人たちとの交流の、再会でもあります。新しい再会なんだと思います。罪人たちとの共同の食事、最後の晩餐、こういう記憶が弟子たちの中にはあります。しかしこの記憶は、復活のイエスが私もその中にいるのだと今おっしゃってくれているという実感がなければ、こういう過去の記憶は私たちを生かすものとして維持することはおそらくできません。今年の復活祭に私たち礼拝に引き続いてイースターフェスタというお祭りをいたしました。お祭りは本当に楽しいです。でもそれはお祭りだから楽しいということを超えて、その喜びの中に復活のイエスがいる。それがキリスト教のお祭りが他のお祭りとは違うところです。二人または三人が私の名によって集まるところ、そこで私たちの間で復活のイエスがパンを裂き、自らを与えて私たちのそばにいてくださるわけですね。で、エマオでの夕食の席でイエスが現れたという古い古い伝承は、そのような原始教会の人々の実感によって失われることなく語り伝えられたのだと思います。さて、その伝承としてはおそらく新しいであろうと思われるその中央の対話部分ですね。19節から27節あたりですけれども、ここもしかし非常に重要な要素が含まれています。一口で言いますと、メシアとは何かについて新しい理解がここで言われています。で、これは原始キリスト教を生きた人たちが キリストとは何者なのかについて一生懸命祈りながら考え続けた、その痕跡がここに見て取れるということだと私は思います。まずお弟子さんたちはこう考えていた。イエスというのは立派な預言者だった。イスラエルの解放者となることを私たちは期待していた。なのに祭司長や議員たちがイエスを十字架につけた。彼は死んだ。そしてもう3日が過ぎた。3日が過ぎたというのは、魂はもはや死者の体には戻らない、もうおしまいという意味だそうです。しかし、妙なメッセージがこのお弟子さんたちのところに届きます。仲間の女性たちがもたらしたというふうに言われています。先ほど読んだ、クロパの妻、マリアが十字架を見ていたというのであれば、そしてそのクロパさんとクレオパさんが同じ人であるならば、仲間の女性たちの中には彼の妻も入っていることになりますね。墓は空であり、天使がイエスは生きておられると告げたという不思議なメッセージです。これは大変興味深い発言だと思います。なぜかと言いますと、復活信仰は使徒たちから始まったものではないということがこの言葉によってはっきりしているからです。それと同時に、お墓が空であったとしても、それはイエスが生きているということの確信をまだもたらさないということを暗示しています。お墓が空っぽだということについて、このお弟子さんたちは何て言ってるかというと、あの方は見当たりませんでしたって言ってるだけなんですね。まあその通りでしょう。イエスと出会わない限り復活信仰は生まれないのですね。さて、これに対して、エマオ途上の復活者イエスはこのように答えます。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。ここでメシアと翻訳されているギリシャ語はクリストス、キリストとカタカナで書いても何の問題もない箇所です。多分次の翻訳ではキリストと書かれると私は思います。栄光に入るはずだったのではないか。このはずだったという言葉を覚えておいてください。それに引き続いて、旧約聖書全体の解き明かしがなされたとなっています。実は、受難のキリスト、受難のメシアという考え方は当時のユダヤ教にはございませんでした。そしてその受難のイエスこそがキリストである、メシアであるという理解は、イエスの死と復活の後に初めて生まれました。ですから、ここで復活したイエスが教えている、メシアは、キリストは苦しみを受けてこそ栄光に入るはずだった、これはまさにイースターの時に初めて分かりかけてきた本当のキリストです。生きていた頃の、イエスにはメシア期待がかけられた可能性はかなりあると思います。しかし、イエス自身は私がメシアだという発言はどこでも自分からははっきりしていません。そして、先ほど申し上げたはずであるという言葉は、福音書の中のイエスが行う受難復活予告で使われている言葉と同じです。キリストは捨てられ、殺され、3日後に起こされることになっているとか、はずであるというふうに書かれるあの言葉です。で、これは神がそう定めたという意味ですけれども、その認識はことが起こってから初めて成立します。ああそうだったんだ、こういうことだったんだというのは後からわかるのです。で、ここで言われているキリストとは受難を通り抜け栄光に入る存在だということは、神が定めていた、でも私たちにはそれが今やっと後から分かりましたという意味です。イエスはかつて期待されたような意味でのイスラエルの解放者ではありません。 その意味では、イエスに対する、メシア期待は彼の十字架の死によって裏切られました。弟子たちも失望したと書いてある。でもそのイエスこそが本当のキリストだというのが今日のテキストです。彼の栄光に入ると言われています。これは復活および昇天を指す表現だと思います。つまりイエスはもう一回生き返って地上の聖に帰ってきたのではないのです。栄光に入る、これは私たちが生きて持っている今の命とは違う神の命の中に入っていったという意味だと思います。それが分かったのはもちろんイースターの後なのですね。そしてこのイエスが食卓共同体の主として現れます。みんなにパンを裂いて与えてくれる存在です。一言で言えば、政治的な解放者というメシア期待からパン裂きを行う祭儀共同体の神としてのキリストが生まれました。そしてこの祭儀共同体が生きていた時のイエスについての記憶、彼は罪人たちと共に食べ物を分かち合った。彼は最後の晩餐において弟子たちと命を分かち合った。その記憶を保持する受け皿になりました。で、このキリスト理解に関する大きな変化を通り抜けた人々の証言がこれです。道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていた。イエスが自分たちと共にいるという確信に基づいて、エマオでイエスが食卓の席に献言したという、古い伝承を手がかりに、旧約聖書を一生懸命読み続けた人々がルカ福音書の背後の教会にいるんですね。今日の物語は食卓の交わりと聖書の言葉を通してイエスが私たちと共にいると証言しています。そのイエスは真理を求め、時に迷いながら真っ暗い顔をして立ち止まると言われていますが、まさに私たちもたまにそういうことがあるわけですけど、そのような私たちと共に歩む、そういうキリストを描いているわけです。皆さんこういう歌があるのをご存知でしょうか。 Walk on through the wind、 歩こう風の中を、知ってますか。 Walk on through the rain、 歩こう雨の中を。 Though your dreams be tossed and blown、 たとえ君の夢が破れたとしても、 Walk on、 Walk on with hope in your heart、歩こう歩こう希望を胸に。 And you will never walk alone、 君は決して一人じゃない。 You will never ever walk alone、これは今は、イギリスの有名なサッカーチームの応援歌なんですけれども、もともとは、1945年の回転木馬というこうミュージカルで作られた歌なんだそうです。これは特にキリスト教の歌ではありませんけれども、You will never ever walk alone、それを可能にする、のは私たちから見ればイエスが共にいるということ以外にはないわけです。お祈りいたします。私たちの父なる神、あなたは御子イエスを死人たちの中より目覚めさせ、高き天へと引き上げ、この世界を支配するあらゆる名に勝る名をお授けになりました。そしてあなたは私たちに御子イエスの霊を送り、私たちはその霊を受けてあなたに向かってアッバお父さんと呼びかけます。 あなたの皆をたたえます。私たちの主イエスキリストよ、我らと共に歩んでください。私たちと共に道行く人となり、私たちにパンを分かち合う人となってください。あなたの父の御旨を私たちがこの地上で行うことができますように、御言葉に耳を傾け、命を分かち合いながら歩んでいくことをお許しください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ではご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の327番です。どうぞお立ちください。